ボイスレター10月号、リスナーの皆様こんにちは。秋竹縄となりましたが、お元気でいらっしゃいますか。10月1日から、緊急事態も解除され、まあノーマルライフと言いましょうか、日常生活に一応戻るということになっておりますが、さて今月はやはり2つのトピックを取り上げたいと思います。まず最初はですね、小室さんと眞子さんの結婚についてであります。もうこのことについては週刊誌で連日取り上げましてね、それで宮内庁からも、まあ、眞子さんが10月26日に結婚するという正式発表が出てまいりましたが、まあ、それまでにあることないこと、この週刊誌のひどいものだなと思っております。私なりに、チェックしたところを見ると、結婚もしていないのに、眞子さんが結婚して別れたらば宮内庁には皇室には戻れませんとかね、その眞子さんに関しても、一時金1億2000万円を辞退したということに対しても、まあ賛否両論がありました。とにもかくにもこの、まあ、小室さんのことについてでもそうですが、私などはもういくらなんでも眞子さんもこれから一市民になるのと、結婚してね皇室を出たら一市民になるという立場なんですから、もうそっと芸能人ではあるまいし、まあ、芸能人だってそんなやれ結婚だ別れたどうのこうのなんて、あまりにもこの個人的な、まあ、人権侵害と思えるようなことがたくさん書かれていましてね。で、例えば結婚についても週刊誌では眞子さんの結婚式は10月22日、その後かってつけるんで、かならばかとかかもってつければ責任がないと言うんですけど、どうして10月22日かというと、23日が彼女の30歳の誕生日なんですってね。その前の日に、結婚するんだろうなんて書いておりましたけども、見事に外れましたね。とにかくこのその後眞子さんは PTSD があって大変だという宮内庁からの発表がありました。そうでしょうね、あれだけのことあることないことを書かれたり、結婚した後のことまでね、結婚もしていないのに離婚したら皇室に戻れないとかね、まあこれは本当に、眞子さん、この宮内庁は小室さんに対する金銭トラブルなど誹謗中傷があったと言いますけれど、まあこれは眞子さんに対する誹謗中傷も私は含まれているんじゃないかなと思ってこのニュースを見ておりました。まあ、とにかくその他のニュースの関連ニュースの中では、佳子さん、妹の佳子さんがお母様と激しいやり取りがあったと。お母様は好きで皇室に来たんでしょ、私たちは好きで生まれたわけではないのよと。とにかく私たちは自由になりたいということで、結婚についても自由に生きたいということで、全くその通りだと私は思いますね。もう籠の鳥ならぬ、もう自由に空を飛びたいと思っているのではないかと思いました。まあ、そこで私がふとある物語を思い出したんです。それはマーク・トゥエインの古事記王子という話がありましたね。皆さんご存知でしょうか。つまり王子様が一般市民、まあ、もっと下ですね、まあ、古事記、まあ、今で言うと物乞いの生活と、まあ、この男性がそっくり二人とも同じで入れ替わるという大変面白いというか楽しい話なんですね。まあ、平民のことを知りたい、でまた物乞い風の男は王子様がお前と俺で入れ替わろう、私で入れ替わろうというんで入れ替わって、さまざまな引きこもごもの話が出てまいりました。まあ、オードリー・ヘップバーンのローマの休日もですね、わずか1日2日ぐらいの経験ですけれども、王女さんが一般の 市民になって、とても王女と思えないような、まあ、楽しい映画がありました。本当に生まれた時からね、皇室育ちの方にとっては自由になりたい、まあ、皇室の皆さんには言論の自由がないわけですよね。政府批判もできないし、それから選挙権もないわけですよね。もう天皇象徴という憲法ではあるわけですけども、かといって女性天皇は認めないというんですから、私に言わせてもらえば女性天皇は認めないと言われている女性の皆さんは市民と同じなわけですよ。もう何を言っても自由なわけなんだけれども、皇室育ち皇室生まれというだけでもうさまざまな規制が入ってきて、それは本当に辛いだろうな、苦しいだろうなと想像を巡らしているわけでありますが、まあ、とにもかくにもニューヨークに行ってお二人にはもう自由に生きてもらいたいなと思います。でニューヨーク、まあ、私はわずかな期間でしたけれども、アメリカの空気を40数年前に吸いましたけれども、確かにですね、干渉しない、それから個人は個人、インディビジュアリズムってね、個人主義の考え方がありますから、本当にプライベートなことに対しては触れないですよね、よっぽどのことでもない限りは。とにかくニューヨークに行けばそんな追っかけ、日本の、新聞記者や週刊誌のような追っかけは少なくなると思います。ついでに言うと、このアメリカの放送局を聞きますとね、岸田さんが総理大臣になったこともほとんど取り上げてないですね。 NPR という24時間のニュース番組でもほとんど取り上げない。岸田総理になったっていうのは私、ここずっと聞いてんですけども、耳に入らないんです。まあ、皇室についてこの眞子さんと小室さんの話は取り上げているというのがヤフーニュースでありますけども、アメリカのニュースでもあまりほとんど聞かないんですよ。ですからあまり日本についてはアメリカやイギリスはそんなに関心はないのかもしれませんね。そんなことをついついこの頃感じておりまして、とにかくもうそっと静かにね、根掘り葉掘り追いかけないで静かに見守ってやってもらいたいなというふうな気持ちでおります。さて2つ目、ワクチンの話であります。まあ、毎回ワクチン取り上げさせていただいてますけれども、9月になってから急激に、この感染者が減りましたね。まあ、ネットではいろいろなぜ急激にこんな急激に、コロナの感染者が減ったのか、例えばワクチンが増えたから、ワクチン接種が増えたからとか、まあ、そういうことが一番大きいと言われてますけれども、私が感じているのは2つあるんですよ。一つはですね、8月11日から約1ヶ月間この日本列島はまるで秋ではないかと思われるような涼しい日が続きました。とにかく8月11日から10日間から9月1日から1週間、もう20度、最高気温が22、3度で、しかも雨が降ったり止んだりですね、これが大きな原因ではないかなと、まあ、言われてるし私もそうかなと思います。つまり雨が降ってウイルスが上に空に舞い上がるのを抑えたわけですよね。でもう一つの大きな原因はこのデルタ株、デルタ力が強いというのが日本中に広がりまして、さすがの若い人たちも密を避けたりマスクをしたり、まあ、手洗いをしたり、まあ、とにかくデルタにはかかりたくないという気持ちが浸透して、外出を控えた人、密を控えた若者たち、20代から50代の人たちも減ったのではないかなと思いましたね。ですから一時期は東京でも5000人超、日本全体でも2万人超まで増えた数がですね、 まあ、最近は日本全国でも1000人台急激に、下がったわけです。で、専門家もよくわからないとこう言ってるわけであります。結構なことなんですね、まあ、下がったことはね。で、これから第6波が出るか出ないか、まあ、専門家の多くは出るだろうと。なぜかというと韓国、イギリスや他のアメリカなどでもまた、波が起こっていると。寄せては返す波の音じゃないですけれども出てくるのではないかと言われております。これに関して、日本のマスコミではブレイクスルーとかね、ブースターなんていう言葉が出てるんですけれども、どうして分かりやすい日本語を使わないんでしょうかね。ブレイクスルーというのは、まあ、ブレイクは壊すとか破壊するという意味ですけども、結局突破口、突破だっていうんですね。ワクチンを2度接種しても感染者が増えている、10人に1人ぐらい、再感染するというデータもあるようですが、そこで言われているのがブレイクスルーと言われてるんですけれども、これは突破ですね。ワクチンを突破してまた感染するということなんですけれども、そんなにやたらにね英語を使う必要ないと思うんです。もう一つの言葉は皆さんブースターって民放では言ってますね。で、そこでブースターで日本語説明すればいいんですけれども、このねアメリカのニュースを聞いてますとブースターショットって言うんですね。ブースターショット、このブースターというのはBOOSTER 追加するっていう意味なんですね。ショットは注射ですね。だから追加接種と言えばいいんであって、ブースター接種なんてね言わない方がいいなと思ってますが、どうも官僚の影響でしょうかね。国会答弁でもこうやってブースターショットとかね、ブースター接種とかブレイクスルーとかね、まあその前から東京の小池知事からもアラートとかね、ロックダウンとかオーバーシュートとかね、まあ、やったらにその英語を使ってるんですけども、これは官僚英語でね、日本語は日本語で分かりやすく誰にも分かりやすくしてもらいたいなと思っております。最後ですが、総理大臣が変わりますね。まあ、岸田総理大臣になるんですけれども、この権力闘争たるもの、魑魅魍魎といいましょうか、4人で争うんですけれども、裏切りあり、ソネミあり、閣僚が決まってからのジェラシーがあり、はあ、人間の弱さ、罪深さをしみじみと感じております。さて10月に入りました。この時期になると運動会、まあ、最近は運動会も春に行われるわけですけれども、また秋になってきているケースが多いですね。花火のドンドンという音を聞くと昔の運動会がとてもとても懐かしく感じております。また修学旅行も復帰してきていますね。この10月というのは学校は運動会や修学旅行、また小中学校では学芸会や文化祭の季節ですけれども、どこまでこの文化祭なんかね盛り返すかなと思いますが、ぜひ、このコロナに気をつけて文化祭とか修学旅行とかやってもらいたいなと、子どもたちの切なる楽しみ思い出になると思います。それでは皆さん、今日はこれにて失礼をいたします。ごきげんよう。さようなら。